ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今回もお相手は私、千葉めぐみです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、10月に入りました、はい、例年でしたらね、10月ここ播州といえば秋祭りなんですけれども ね、もうどっからともなくこう太鼓の音が聞こえてきたりする時期なんですが、はい、今年もちょっと寂しい、そんな年になりそうですね。はい、まあ、ここ播州は、はい、お祭りの時期に例えば遠方の方にね、お仕事なんかで出られてる方も、はい、お盆は帰らなくても祭りに帰るなんて人が多いっていうふうに聞いたことがあるんですけれども、はいはい、今年はね、それも控えてらっしゃったりとか、逆にお盆に緊急事態宣言中だったから帰省できなかったので、はい、ちょっとずらしてそろそろ帰省しようかっていう方もいらっしゃるのかななんて思うんですけれども。
そうですね、まあ、お正月の、ね、までにね、しておきたいことって、まあ、皆さん ね、あって。
そうですよね。
そうそうそう、お盆お彼岸にね、どうしてもっていうところでね、
はい、
はい、ちょっと時期ずらしてっていうところあると思いますね。また連休もありますしね。
はい、はい、ちょうどそのお盆お彼岸がもう緊急事態宣言中っていうことだったので、はい、ずっとこう気になりながら気になりながら10月を迎えられた方も ね、多いかもしれませんもんね。となるとやっぱりお正月までにしておきたいこと、
はい、
次のお彼岸までにしておきたいことっていうのが出てきてるのかななんて思うんですが、その辺こういかがですか、お客様とかでお考えになってる方々。
そうですね、やっぱり今年の夏はね、草がすごく伸びたりとか、はい、ね、本当例えば実家とかでもね、うん、お父さんお母さんもお住まいじゃなくて、
はい、
開けっぱなしにしてるんだよっていうところなんかはね、本当草がたくさん伸びたりとか、まあ、庭木の ね、剪定なんかもできてなかったりとかして、まあ、庭周りがちょっとこう、ね、煩雑になりつつあるっていうところで、まあね、その土地をこう、何ですか、手放すとか、解体とかねしてね、整理されてるようなところは、まあ、次の段階行かれてるのかもしれませんけど、まあ、そういう状況なんで何もできないやって思ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、まあ、例えば法事なんかをね、お迎えするのに直でやられると、がきちんとしておきたいない方もいらっしゃるようですよね。
はい、
ですんで、そういう草刈りとかには、周りの、お手入れとかね、そういうご依頼もこの夏はありましたね。
あ、そうでしたか。はい、やっぱり実家の方に住んでなくても、まあ、こまめには帰ってるんだとか、ね、草抜いたりとか風通しに行ってされてた方も、はい、ちょっとね、ここ最近はもうあえて帰らないようにしてる、ね、帰らない方がいいだろうっていうのでね、ご近所の手前もあるでしょうし、そうなるとやっぱり草はね、容赦ないですからね。
そうですね、結局だからね、お住まいやったらね、何も気にすること多少ないんかな、ある程度ね、生活されてますんで、はい、生活されてないようなそういった場所で何かをするっていった時は、やっぱりね、お家の中のなんていうんですか、お片付けだけじゃなくて、まあ、お掃除なんかもね。
そうですね、
はい、やっぱりたまに帰ってするんやいう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そこはなかなか追いつかないよっていう方も当然いらっしゃりましてね、まあ、ご依頼が、そういうご依頼がたくさん ありましたね。はい、
草抜きも大変ですし、あと草が生えないようにも ね、
そうですね、
なんかしたいななんて思ったりもしますけれども、はい、なかなか一人ではこれちょっと難しいですし、
あとね、お家だけじゃなくて、お家があれば、その周辺に田んぼとか畑とか、ね、はいはい、お持ちやったりしてましてね、はい、やっぱりそこら辺がお隣とかね、に迷惑かけてないかとかいうことで、
本当そうなんですよね。
まあ、若い間はね、ご自身で草刈りとか、それこそね、なんかこう何ですか、休耕田をきれいにこう整備されてたりとかしてましたけど、ちょっとできなくなってきてっていう方もたくさんいらっしゃるんでね、まあ、営農組合とかね、そういったところにお貸しされてるところはいいのかなと思うんですけど、まあ、そうでなければなかなかね、まあ、そういった田んぼや畑のね、その 除草っていうんですかね、除草シート引いてくれへんとかね、そういったご依頼もありますし、
やっぱりそうですか、はい、そう田んぼね、もううちの実家もお米を作ってないので休耕田にしてるんですけれども、はいはい、それでも
すごいでしょ、
田んぼ
す
かないといけないんですよ
そう
草生えてきちゃうから、はいはい、でまあもう別に米つからないからいいわって思うけれども、はい、お隣その近隣の田んぼに迷惑をかけてしまうから、やっぱり田んぼすかないといけないみたいな、それがものすごいこう、プレッシャーというかストレスというか、
今年はね雨ですごくこう伸びたり、雨で晴れてまた伸びて、ね、また雨が降ってまた伸びてっていう ね繰り返しやったと思いますんでね、まあ、そういったこともそうですね、まあ、秋口になってきますとね、やっぱりどうしても、まあ、こう涼しくなってくるのでご自身なりね、やられることも増えてくるんだと思うんですけど、まあ、それでもねやっぱり片付けであるとか、うん、まあ、こう今からこうやろうって思ってたことが、うんうん、まあ、ようやく体も含めて自分ちょっと動かしてみようかなっていう方も増えてきますので、うんうん、まあ、それが年内でね、うんうん、片付いてたらいいなとか、
そうですね、
はい、思われてる方たくさんいらっしゃいますんでね、まあ、そういったご依頼も含めてご相談を受けておりますね。
ちょっとね今までは、はい、気にはなりながらもやっぱりまあ暑いしなっていうのも
そうです、ね、
あったりするかもしれない、ね、はい、外に出たくないっていうのも ね、 ね、ありましたけれども、はい、もうだいぶ涼しくなってきましたから、ね、本当に体も動かしやすくなってきたんじゃないかなと、はい、でそんな時に、まあ、お掃除もですし、そういう
草、
まあ
の ね、 ね、
関係もですし、はい、
もう根本的にね、例えばこう田んぼや畑に近くにね、
はい、
こう昔お父さんが頑張ってされたね、うん、倉庫とか
あります、はい、あります、
ね、悩みたいな ね、
トラクターを入れておくような農機具をねしまっておくような小屋ありますよ、
はい、結構ね皆さん農業やられたりとかすると、はい、道具をねかなり置いてらっしゃったりとか、うん、はい、まあ、全然使ってないんで、まあ、錆びてしまってね、
うん
うんうん、まあ、でももう処分するのもなーなんて言ってなってる人らもいますんでね、まあ、そういう場所のねこう、まあ、片付けしたりとか、うん、まあ、もう必要ないんやったらねこう処分されたりとか、
そうですね、
はい、多いですね、
そういうね、うん、住んでる例えば、まあ、はい、家の一部分だったりとかすると普段すぐ目が行き届くので、
はい、
あ、ここ傷んできたなって分かるんですけれども、うん、ちょっと離れてるだけでも田んぼの中に畑の中にある倉庫なんて
そこまで
、ね、目が行き届かなくて、たまに見ると、はい、あれこれちょっと次の台風大丈夫かしらっていうような心配があったりもするんですよね、そういう場合はやっぱりもう思い切って買いたいっていう方法もあるかもしれませんね。
だからね、僕らもともとお墓をね、うん、こう扱わせていただいたりもするじゃないですか、はい、まあ、お墓から、まあ、お仏さんについてもそうなんですけど、うんうんうん、まあ、結局お墓をしまっていくっていうところから一番初めスタートしようかっていうようなこと多いんですよね、はい、お住まいじゃなかったりしますんで、うんうん、まあ、言うたらこう村との関わり合いとかいうところでね、ご迷惑をおかけする一番目が、まあ、お家とお墓だと思いますのでね、はい、外に向けて、まあ、だからそこから、まあ、しまうんであれば早くしまおうかというところ、うんうん、ね、まあ、費用もかかってきますんで、うん、管理するための、ね、費用とかね、はい、まあ、こう出仕事とかもありますからね、
あ、
まあ、だからそこからスタートしてもう、ほなもうあっちもこっちもしようかっていう方もいらっしゃいますし、うんうんうん、まあ、計画的にねこう順番にやっていくという方も当然多いと思いますんで、うん、まあ、そういったご相談も含めてね、
はい
はい、させていただいてますね今は。
こう一つちょっとこう気になることがあったとして、はい、でお願いをするじゃないですか、
はい、
そこからこういろいろとこうもう続いていろんなお世話になることがありそうですね。
だから、まあ、私たちね、あなたの窓口というのは、はい、まあ、一度ねそうやってつながらせていただいて、うんうん、まあ、本当に困っていることとかいろんなことを寄り添わせていただいた上で、うん、まあ、お話相談形見積もりね、うんうんうん、含めて全部やらせていただけるっていうところが、はい、まあ、利点になってますんで、うん、まあ、一度ねこうやっていただいてこうなんていうんですかね、まあ、信頼ね私らもされるような仕事をさせていただいてるつもりですんで、
うんうんうん、
まあ、そこからまあ始まって、まあ、いろんなご相談乗らせていただけたらなと思っておりますんで、
やっぱりはい、お墓の墓じまい、それから仏壇の引き取りとか、
はい、
結構もうかなりもプライベートといいますか、もう家の中に入ってきていただく、ね、
はいはい、
あとまあちょっと家族のねごたごたももしかしたらお見せするかもしれない
いや全然もうそれがね
本当にそれがプライベートのところなんで、はい、やっぱりもう信頼の受ける人じゃないと立ち入ってほしくないっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、
ありますね。
だからそこをね信頼したところにお願いできるというのは
やっぱりね まあ、お墓なんか特にそうだと思うんですけど、個人亡くなった方も含めてご家族の、ね、ご背景を聞かないと、
そうですよね、
あの整理できなかったりしますのでね、で、まあ、お墓ってねどちらかというとそのお骨を納めて、はい、まあ、手を合わせている場所になりますんでね、まあ、そのお骨のね、あの行き場所であるとか、この後ねどういうふうに供養していくかって非常に重要なことだと思いますんで、ね、分からない方はいやそんなんどっかに、預かってくれて、ゆくゆくはその眠っていくんやろみたいなことをねおっしゃられる方いらっしゃるんですけど、まあ、その確かに眠ってはいかれるんですけど、その扱いですよねやっぱり、まあ、そこがね、収まりどころっていうのは決まってますんで、どこでもできないんでね、まあ、そういったところからスタートして、まあ、一番重たいところ思われてる方もいらっしゃいますし、まあ言うたらね、まあ、自分たちが帰っていけないんで、まあ、そういったことを含めて、まあ、移動させるとかそういったこともそうですし、まあね、なかなか移動させるってもね、こう地元の、ね、方々だけでできなかったりしますんで、まあ、例えば他府県であったりとか、あ、まあ、そういった時にこの緊急事態宣言はね、隣の、ね、県であろうと府であろうと、なかなか行きにくいところもありますんでね、まあ、そういったところのご相談も含めて、まあ、このような時代ですんで寄り添わせていただいて話させていただいてるっていうところですね。
はい、そして、まあ、お墓に続いて、じゃあ仏壇もってなった時に、まあ、やっぱりいろいろとねお片付けするとすっきりはすると思うんですけれども、すべてなくしてしまうっていうのはやっぱり
そうですね、
なんかちょっとやっぱり手を合わせるものが欲しいっていうふうに、
そうなんですよ、
そういうところのご相談もしていただけるんですもんね、
だからね、結局お住まいじゃないかどうかっていうところに、まあ、お仏壇だけ置いてらっしゃる方もいらっしゃるんですね、結構、まあ、だからそれよりはやっぱり手元で、ちっちゃくてもいいんで、手を合わせる場所を設けられる方がいいと思いますんで、まあ、思い切ってね、その古いお家に、ね、田舎の実家の方にあるねお仏壇を土器になられる、まあ、お仏壇もそうなんですけど、特にこうか、ね、上にかかってるご遺影とか、はい、まあ、お位牌とか、まあ、浄土真宗やったら法名のね、こう祀ってる神みたいなのがあるんですけど、まあ、そういったものとかね、まあ、扱い皆さんわからないと思いますので、無限にできないものって結構あるんですよ。でどうしてもね、お仏壇なんかもそうですし、片付けしててもそうなんですけど、これどうしても置いときたいわっていうもんって、何らかしらある人はあられるんで、まあ、できたその思い出ボックスのようなのを作られて、まあ、そこにだけ入る量だけを置いておかれると。
なるほど。
はい、まあ、お年を召されてる方もそういうふうにね、されてるお家も増えてきてますね。
はい、
はい、お写真なんかもそうですけどね。はい、
わかりました。まあ、ちょっとずつですけれども、はい、次のお正月までに、次の彼岸までに、はい、ご家族でねお話しいただいて、ご相談いただけたらと思います。
は
い、
またセミナーともやりますんで、はい、ぜひねうちのホームページと見ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月16日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。